桜川マキシム。
あるポッドキャストを聞いたんですよ。
はい。
何やったかな、なんで聞いたんやったか忘れたんですけど。
はいはいはい。
竜慶一郎かなんかで検索してて。
はいはい。
で、たどり着いた。
はいはい。
恋談っていう。九州でやられてるのかな。
はい。濃淡の恋に、談話の談。
談話の談。恋談。
濃く語るぞと。
そうそうそうそう。
恋バナじゃねえと。
そうそうそうそう。
はいはい。
で、まあ、サイトパッド見て、
うん、
あ、リンクにうち入れてくれてはるやんと。
ああ、そうでしたね。
ああうん、うん。へえ、ありがとうございますって思いながら、
はい。
第17回かな。
うんうん。
まあ、各回でね、例えばジェットマンの話とかもしてたりしますけど、
はいはい。話は多岐にわたりますよね。
わたりますね。まあ、うん、毎回ワンテーマで喋ってますっていう形をとってるんです。
うんうん。
で、その17回が竜慶一郎についてやと。
はいはい。
おって思って聞くじゃないですか。
はい。
あのね、
うん。
うちに対してリンク貼っていただいてて、
はい、
好意的に取り扱いたいんやけど、
うんうん、
無理
出た竜慶一郎愛が、
うん、
まずどんな風にしてその恋談では話を進められていたかというと、
うん、
3人さんですよね、
う
ん、
そうですね、
男性3人がいてて、
うん、
お一人がまあかなり詳しいというか、まあ作品はすべて読まれてそうな方、
うんうんうんうんうん、
でほぼ読んでない人に対して、
うん、
レクチャーをしていくと、
そうそう。そうそうそう。
こういう作品はこういうところが見どころで、
うん、
こうすごいんですよ。こうすごいんですよ。
うん、
そして竜慶一郎っていうのはこんなすごいんですよと。
そう。
いうので竜慶一郎賛美ではあるわけですね。全体で。
う
ん、
そうそうそう。
読んでみたらどうですかというイントロデュースですよね。
うん。うん、で多分酒の席かなんかで撮ってますよね。
そうですね。
うん。
うんうん。
なんかね、
はい。
もう途中でね、うわーって爆発しそうな。
それは、ネタバラすな、じゃなくて。
なんやろうね、歴史小説って、
はい。
あれ、結構特殊な楽しみ方するもんやと思うんですよ。
うんうんうん。
よくあるし、普遍的なもんやけど、
はいはい。
結構特殊やなと思ってて、
はいはいはい。
実際の歴史じゃないじゃないですか。
うんうんうん。
で、実際の歴史を知ってて、
はい。
で、ちょっと変えてある部分を楽しむとか。
はいはいはい。創作ですからね、
う
ん、そこ
は。そうそうそう。ここは創作部分やなって思いながらも、
うん、
それに乗っかってっていう、
うんうん、
まあメタ的というかプロレス的というか、
はい、
そういう楽しみ方せなあかんもんじゃないですか。
そうですね。史実として読むのは間違いですね。
そうです。だから史実を史実としてちゃんと理解してるっていう前提も必要やし、
うんうん、
そういう意味でハードルの高いもんやと思うんですね。
はいはい、そうですね。
で、このまあメインで喋ってはる方が、
はい、
実際にそれができてるかできてないかは知りませんけど、
はい、
歴史小説を進めるときにさ、
うんうん、
虚実の京都実をさ、
うんうん、
混ぜてさ、
はいはい、
実のように語ってしまったらアウトでしょ。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、で、うんうんうん、もう一つ言うと竜慶一郎っていうのはその虚実の折り合わせ方が非常に巧みな小説家なんですよ。
うんうんうん。それは、ね、分かりづらいということ？虚なのか実なのか。
ディティールを細かく書くし、
はい、
出典とかもいかにも本当のように書く。
うんうん。
騙し方のうまい。
なるほどなるほど。
うん。
虚の作り方のディティールが荒くないということですね。
荒くない。
はいはいはい。
うん、だからこれはまあ嘘というか。
うんうん、
本当かどうかわからないっていうことを本当として扱えますよっていうところについてスッと入っていける。
はいはいはいはい。
非常にうまい小説家なんですよ。
うんうんうん。
でそれをさ、
うん、
前田慶次郎っていう人間が、
うんうん、
さも本当に歌舞伎者として世の中から認められていましたよかのようにさ、
はいはいはいはい、
言ってしまったらあかんやんと思って。
ご免状ですよと。
うん、
うんうん、
パチンコ花の刑事やってる奴ら並みの理解やなっていう話ですよ。
まあ、漫画レベルですよね。
そうそうそうそう。
うん。当然、花の刑事も触れてましたけど。
うん。それ、どうなんと思って。
ああ、それは、竜慶一郎を進めてるっていう感じじゃないっていうことだよね。
うん。
うん。
進め方として間違ってる。
うん。竜慶一郎の美味しさは、じゃないと。
うん。
なるほど。
うん。いや、本当か嘘かわからないけども、一説によると、お松の方と刑事が、
はいはいはい。
愛し合っていたのかもしれないみたいな話もありますって、言った瞬間に俺もう暴れそうになったもんね。そこは 100% 竜慶一郎の創作やっていう。何が一説によるとやねんと。出典を出せ、出典をと。
そう読んだら面白いですよっていうリュウケイチロウは、うん、創作として言ってるわけですもんね。
そうそうそう。だあっこのさ、本来である説明の仕方から言うと、
はい、
まあ、前田慶次っていう本来は歴史に埋もれてしまって何のあれかもわからないような人ですけど、
はい、
一部の文書には豊臣秀吉にも歌舞伎者として意思を通していいっていう風に認められたということも書いてある。
はい、
そこにリュウケイチロウのダンディズムを加えて、一個のヒーローとして仕立てた話として、まあ、痛快で面白いですよっていうスタンスが本来なのよ。
はいはいはい。
うん。
本来はね。
そうそう。うん、それをあの言い方はねえなぁと。
なるほど。
思いましてね。
うんうん。それが一無案、風流記について、
うん、
かなりたくさんね、カバーされてましたよね。
一応ね。
うん。影武者もやし、
うん。
あとは、吉原御免状とか。
今日も喋ってたよ。
うん、うん。
うん。やねんけどな
俺の好きな劉慶一郎はそこじゃないのにっていうとこやね。
いやいやいやいやいや、あのね劉慶一郎ってね、すごく難しいところで、
はいはい。
ファンが鬱陶しいわけですよ。
うんうんうん。
俺も含めてね。
はい。
重たいファンがいっぱいおるわけです。
はいはいはいはい。うん、
で、劉慶一郎を語る上で外せないのは、その劉慶一郎の持っているダンディズムっていうのは確かにあるんですけど、
はい。
割とね、目して語らずみたいなところを重視する嫌いがあるんですよ。
その部分はと。
うん。
うんうん。
一個そのダンディズムに対するアンチテーゼとして、
はい。
石田三成っていう存在がおって、
はいはいはい、はい。
まあ、頭脳派やと。
うんうん。
まあ、いわゆる官僚的な人間やと。
はいはい。
で、その官僚的な人間なりに熱いものを持ってですね、
はい、
まあ世の中を考えて動いてるんだっていうところがあるんやけども、
はい、
そこで男としてこうあるべきみたいなその劉慶次郎のダンディズムとはそれはかけ離れてると、
うん、
でそこを慶次郎によってぶつけられてですよ、
はいはい、
一気に中のものがブワッと吹き出すみたいないいシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
うん、急に子供帰りしたみたいに慶次に対してそれまでは貴公は何々についてどう思うとか言ってたのがもううわーってなってアホボケみたいなことを言い出すっていうシーンがあって。
うんうんうん、
まあまあ、そういうダンディズムを持ってると。
はい。
で、その、目して語らずみたいなダンディズムをみんな楽しんでいるという状況において、うんうん、その、劉慶一郎を人に教えるときに、うん、
はい。
劉慶一郎を分かってない奴は男として一個落ちるよね、みたいにもちょっと思ったりするよって言うてしまうのどうなん？そこを言うのは劉慶一郎のダンディズムと合ってると君は本気で思ってるのかと。
はいはいはい、うん。そこで学んだものならばと、
うん、
決してそのような思想や語り口にはならんだろうと。
ならんよ。
うん。
うん。
ダンディズム指摘ですね。
そうそう。で、こうやって言葉に出して、
うん。
劉慶一郎の持ってるダンディズムはこうやったよねって、今口に出してる俺自身がちょっと恥ずかしいぐらいねんから。
わかる、うん。なるほど。黙して語らずね。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
うん。
語るべきことと語らぬべきことが、
うん。
あるだろうと、うん。
そうそうそう。
ああ。
だから劉慶一郎を褒める人っていうのは、本当はそこのダンディズムを一番楽しんでるんやけれども。
はいはいはい。
でも人にどういうところが面白いですかって言われたら、
うん、
やっぱりちょっとフィクションとノンフィクションのせめぎ合いみたいなところが、とか、
うんうんうん、
やっぱりあの設定がよく詰まってますよね、とか、
はいはいはいはい、
そういうところから入るんですよ。
はいはいはい。面白いですよっていうところはここですよってね。
うん、そうそうそうそう。
ただ、真に大事にしてるのはダンディズムやと。
そうそうそう。そこのもう泣きわめいてしまう石田三成の姿であったりさ、
うんうんうん、
うん、あと死んでいくものに対してかける言葉であったりさ、
はいはいはいはい、
そういうところなわけですよ、
はいはいはいはい、
うん、なんかそこの褒め方がどうなのっていう
思いましたと
思いましたな、
あゆえにね、
ああ、
あーはーはーって、
ああですよ、
はいはい、まあでも一つあのいいのは、
うん、
どれだけ聞かれてるのかわからないですけど、
うん。
ね、もうお亡くなりになられた方ですし、
うんうんうん、
風化させないという活動の一環ではあるわけじゃないですか。
まあね、
うん、
うん、
形どうあれね。
だからもう一つあるのはね、
うん、
さっきも言いましたけど、ちゃんと分かった上で楽しむもんなわけですよ。歴史小説っていうものは、
はいはいはい、
事実誤認がちょっと多い。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
例えば
知識っていうものに対してさ、真摯な態度を取ってたらさ、
はいはい、
そこは間違わんやろみたいなのがあるわけですよ。
うん
はあ、隠れ里苦行会言うたでしょ。苦外交やと。
苦外交ね、うん。はいはい。
あんたほんまに呼んだっていう。あれは苦外って呼ばれる公の世界の会ですよ。
はいはい。
っていう風に言われて、
うん、
要はそこは俗世間の権力とは切り離されたところですよっていう。
はいはいはい。
苦外っていうものがあると。
うんうん、
でそれと別に同音異義語で、
うん、
もう人々がそこの場に囚われて苦しんでいる、
はい、
苦しむ世界と書いて苦外。
はいはいはいはい。
まあ、要は、吉原とかそういう売春をメインとしたところで、人権とかそういうものとかけ離れた生活を送ってるよっていう状況を苦外というと。
はいはいはい。
で、実はこの二つの苦外というものは同じ根っこなんだよっていうところから話が展開していくっていう。
はいはいはい。
とこなのね。
うんうん。
で、その苦外をいろんな紆余曲折がありながら、生きていく人間みたいな話があるわけですよ。
うんうん。
だから苦外を行くから苦外行やんけと。
はいはい。
それをなんで苦行会言い間違うわけっていう。おかしいでしょっていう。読んでたら間違わへんでしょっていう。
はいはいはいはい。
うん、
と、こういうファンが多いと。
そうそうそうそう。
気をつけろと。
青春アルデヒド、
桜川マキシム、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
悪事記レイディオ、
ミカドのだがそれがいい、
サンダヘタレイディオ、
サバラジオ、
トリカゴ放送、
100人乗っても
大丈夫、
違うやろ、白銀ラジオモコモコパレード、言えや。
どういうことやお前。大体、
うん、
刺す、客、
は、
暗殺者みたいな意味ですよ。
あはは、
死角ですよ、死角。死角。
はいはいはいはい。
死角を死客って呼ぶやつは俺は信用せん。人間として信用できん。
ちょっと舌回らんかっただけかもしらんや。
あのね、竜慶一郎作品に野牛死角城っていう作品があるんですよ。
ほうほうほう。
はいはい、ってことはほなあれか、あのタイトルも死角城かと。
はいはいはいはい。う
ん、それはな、せっかくと呼べとか言わへん。あれもともとせっかくって読まれてたんですよ、あの単語自体は。
はいはいはい。
せっかくとかせきかくとか。
はいはいはい。
もう今それは死語となってるって言っても差し支えないと思うから。
うんうん。
でも死客はないわ。
だって今でも死客やもんね。
そうやね。
うん。
で、たまにさ、死客でも今はいいですけどねとか言うやつおるやんか。
うんうん。
ほんならもう主客転倒も主客転倒言うてええことに決めえや。
はいはいはいはい。
ほな、あれか、言うて、荷物も人も運ぶ飛行機は旅客機かと。
うんうんうんうん。
旅客機やろと。
旅客機でな。
お前、あの、漢字検定でこの漢字の読み方は何でしょう、言うて、主客転倒って書いたら確実罰やぞっていう。
はいはいはい。
うん、言うね。
ああ、言い出せばキリがない。
うん、
結構でも他でも語られそうなね。
うん。
どうしてもそのネットラジオ界隈っていうのはよく言いますけど、
うん、
僕ら世代のおっさんのグダトーク、
うん、
の中でさ、やっぱり取り扱われそうな人じゃないですか。
まあね、
司馬遼よりもよっぽど。
まあまあまあまあ、
花の刑事があったっていうこともあるし、
うん、
でもそこまで手をつけてないですよね、他で。
あ、いや、それはだからね、こうやって言われるっていうのがあると思いますよ。
怖いよね。
それはあたかも竜慶一郎が小林秀夫に何を言われるかわからんと思って、
はいはいはい、
小説家としてデビューしなかったのと同じように、
はいはいはいはいはいはい、
うん、
ああ、そうか、
そうそう、そこの事実誤認もどうなのって思ったのよ。
はいはいはいはい、
小林秀夫が歴史小説みたいなもん嫌いやからみたいなこと言って
は
った
の
か。
はいはいはいはい、
小林秀夫はそんなこと言うてないと。
はいはいはいはい、
むしろ小説家としてデビューすることについてその文章を読んでえぐるように突っ込まれるのが怖くてちゃうんかと。
うんうんうんうん、そこの怖さやんな。
そうそうそうそう、
竜慶一郎側が抱いてたね。
うん
うんうんうん、
そして生きていたら竜慶一郎にこんな風に喋られてるのはどうなんて言われるんじゃないかという思いですよ。
はいはい、
うん、
ああ、なるほど、
うん、
はいはい、空の上から、
そうそうそう、
先生が見てるよと。
そうそうそうそう、
なるほど
ね、
うんうん、
小林秀夫はそんなことを言ったかと、竜慶、
うんうん、
一郎はそんなことを言ったかと言われるんじゃないかという話ですわ。
はいはいはいはい、うん、足向けて寝とんちゃうかと、
うん、うん、なんかね、斜め読み感が半端じゃなかった。
ああ、怖いですね、でもそれで言ってしまうのは。
うん、
でもまあ、ね、けなしてるわけじゃないやんか。
けなしてはない。
面白い面白いって言ってて。
うん。
それでもあかんの。
例えば、君のさ、
はいはい。
思い出のある好きな存在って何？
え、何？ミッチーとか。
ああ、そうそうそう。
はいはい。
パチンコ、及川光弘ってできましたと。
はいはい、はい、はい。
で、パチンコでミッチー聞いたんですけど、ミッチー割といいっすね。って言われたらイラッとせえへん。
はいはいはい。割といいっす。 っすね、みたいな。うん、はいはいはい。パチンコとしていいっすね、みたいなね。
うん、ミッチーの曲あれ何でしたっけ桃色吐息じゃなくてあれとか言われたら腹立つやろ
うん。めっちゃ腹立った今。
そうやろ
はいはい。
お前桃色しか追てへんやんけとか言いたなるやん。
はいはいはい。
あーごめんごめん、間違うただけじゃないっすかって言われたら、
うん、
お前はそれ以前の問題じゃこらーってなるやん。
なるなる、
うん。
自分を作るね。
そうやろ
要素の一つですからね。
うん、僕の 8% ぐらい龍慶一郎でできてますからね。
いいの出たね。
おう
今日いい言葉出たよ。
おう
俺の成分 8%。
そうそうそう。
龍慶一郎。
龍慶一郎。
でもな、8とは言えず数パーセントはその欲しいよね。強く押されるダンディズムであるとか。
うんうんうん。
虚実の虚の部分の前作り方とかさ。
うん、うん、うんうん。
それがその人生の楽しみ的なとこでもあるわけや。
うんうん。
すべて実だけ見ていくわけにいかず。
うん。
うん、
もうなんやろ、もっこみたいなこと、細かいこともいっぱいあるんですよ。
もう、まあな、でもそれ文章に書いて送るとかはうざいからな。
そうそう、もうここで言いますけどね。
はいはいはいはい、はい。
だって複数の作品を同時進行で書いていた小説家がおって、
はいはい。
で、途中で死んでしまったから、いくつかの作品が中途半端な状態になってしまいました。
うんうん、はいはい。
っていう状態の時にね。
うんうん。
例えば、龍慶一郎で行くと何個かあるんですよ。死ぬことと見つけたり、花と火の帝、見知らぬ海へ、はいはい、銚子港墓場とかあるんですけど。
はいはい。
例えば、この時に絶筆の一つに死ぬことと見つけたりがあってっていう言い方は全然間違ってないと思うんですけど。
はい。はい、
その、例えば4つやったら4つがある状態で、
うん、
死ぬことと見つけたりって言ったら龍慶一郎の絶筆なわけですけどって言われたら。
はいはい。
ちょっと違和感ない?
うんうんうんうんうんうん。
で、どれを絶筆とするかっていうことで行くと、
はい。
死ぬことと見つけたりっていうのは、
うん。
途中までこんなことがありました、こんなことがありました。
はい。
で、こっからエンディングに向かいますっていう、その境目のところで切れてるんですよ。
うんうんうん。
例えば、花と火の帝で言うと、
はい。
ある敵を追っかけています。
はい。
敵がいるところを発見しました。
はい。
敵がそこから顔を出しました。
はい。
っていうところで終わってるんですよ。
うんうんうん。
さっきの銚子港墓場なんかで行くと、
はい。
もうほんま最初だけしか書いてないのね。
あははは
で書き出しのところで、うん、あるじいさんが昔の話を語り出しましたよで終わってんねん。
はいはいはいはい。
この時に例えば銚子港墓場っていうのは絶筆ですけどって言われたら、
うんうん、
そうねストンって終わったもんねってなるやん。
うんうんうん、うん。
でも死ぬことと見つけたりっていうのは第一部第二部第三部みたいなの第二部と第三部ぐらいのところで切れとんのよ。
はいはいはいはい。
そこは絶筆の一つって言わんと事実誤認じゃねっていう。
はいはいはいはい。うん、そうやね。
もうそういうことから言いたなるね。
じゃあ例えば、うん、ラジオというところではなくて、
うん、
龍慶一郎に対して真摯な批評というか評価というか、
うん、
を下しているような書評でもいいしさ、
うん、
という方はいらっしゃるんですか。
真っ向からっていうパターンはあんまりないよね。
あんまないんや、
うん、
だから小平さんはちょっと気楽に扱いすぎて怪我をした感じがするっていうことでしょ、
うん、
で そこにこう向き合う姿勢としてこういうスタンスはどうでしょうというかこういうテキストがありますよとかがあればまあなんか方向性がまあもう一回やるとかじゃなくてね。
ああなるほどね。
参考になったかなと思う。
ああでも龍慶一郎な、あ確かにあの本とかも出てるんですよ、研究書みたいなのも。
うんうん、ありそうですね。
うん、あるんですけどなんかちゃうのはね。
うん、
やっぱあの読んでみなわからんところで。
はいはいはいはい。
まあもちろん何でもそうっちゃそうやねんけど。
もちろん読んだ上前提で、
うん、
龍慶一郎について語るということ。
ああ
作品がどうであれというよりは、
うん、
龍慶一郎論ですよね。
あのね、司馬太郎なんかに比べると、
うん、
格段に個人の経験として捉えてしまう物語であるのが多いんですよ。
ほう、歴史と捉えるんじゃなくて個人っていうこと?
そうそうそうそう、
うんうん。
没入してしまうタイプの、
はいはいはい、
作家なので、
うんうん、
じゃあ何を語るって言われてもその体験について語るしかないんですよね。
はいはいはいはい。
うん、そうなるとちょっと研究とかそういうところとはまた別個かなという。
なるほどなるほど。
うん、割とねその私小説的な楽しみ方をしてしまう。
ああ、
うん、全然小説ではないんやけども。
はいはいはい。
うん。
龍慶一郎らしさを。
うん。
はあ、
ね、すごいらしさっていうことで言うと、
うん、
龍慶一郎ってもともと脚本家として生きてきてた人なんですよ。
はい、はい、はいはい。
池田一郎っていう名前で。
はいはい。
でね、その脚本担当した作品の中に三級先生っていう、
うん、
西田敏行主演の、
はいはい。
連続テレビドラマがあったんですよ。
うん。
1980年の作品なんですけど、
はいはい。
全然有名じゃないと思いますわ。
はいはい。
あのね、三テレビで再放送してたんです。
はいはいはい。
でね、僕なんか 大学自分かなんかに、
うんうん、
授業サボってかなんかでテレビ見てたんですよ。
はいはい。
で、そしたらね、そう、産休先生たまに見てたんですけど、その池田一郎やっていうのは知らんかったんです。
はいはいはいはい。
クラスでもいじめっ子、
うん、
ガキ大将的なやつがいて、
はいはい。
そいつらが学級内で支配的な立場にいたんやけども、
うんうん、
そこでなんかこう喧嘩とかそういうのになって、
はい。
逆に弾劾されてしまうと、
はいはいはい。
いうシーンがあって、
うんうん。
でもまあ彼は彼なりにこういろいろ家庭内のこととか大変なこともあって、
はいはい。
まあそういうのもあってなんかこう暴力的な面もあるみたいな話やったんですけど、
はいはいはい。
そこの説明をあんまりせんままに、
うんうん。
そのガキ大将がね、
はい。
港町なんですけど、
はいはい。
埠頭の先っちょのところで、
うんうん。
こう風吹きすさぶ中、
はいはいはいはい。
涙をこらえながらじっと黙って海を見つめてるシーンがあって、
はいはい。
そこに西田敏行が来て、
うんうん。
なんか一言ぐらいしか声かけへんねんけど、
うん。
一緒に海を眺めるっていうシーンがあったんですよ。
はいはいはいはい。
何この竜慶一郎みたいな話って思ってみたら、結構竜慶一郎やったっていう。
はいはいはい。
そういうとこ楽しむもんやからさ。
はいはいはい。まあまあ、そう楽しめって言ってるわけではなくてね。
なくてなくて。でも、そう楽しんでしまうもんやと思いますよ。
うん。真髄はね。
そうそうそう。あとね、だから、竜慶一郎作品から得た知識しかなくて喋ってるなっていうのもちょっと引っかかったんですよ。
ああ、でも、歴史小説の取り扱い方ね。
うん。
怖いね、それは。
そうそうそう。裏メニュー的に松平忠輝とか呼んでみてもいいんじゃないですかって言われたら、
うん。
まず、捨て同時松平忠輝ってちゃんとタイトル言えっていうのと同時にですね。いや、はいはい、そこで言うんやったら、一無庵風流記読むんやったら、
うん、
同じ竜慶一郎が脚本を書いた池田一郎として、
うんうん、
で、主人公が前田慶次郎とします。
ほうほう。
っていう、
はい、
白鳥っていう映画があるわけですよ。
はいはいはい、はい。
それを見たら、どうとかが裏メニューやろ、本来っていう。
はいはいはいはい。
主演石原裕次郎ですよ。
はいはいはいはい。うん、
で、その映画には、白拍子、
うん、
まあ、歩き巫女って言われるですね、その後の竜慶一郎作品でも、モチーフとしてちょこちょこ登場する役として、
はい、
中村玉緒が出てきてたりするんですよ。
はいはいはい、はい。
そういうところへの興味っていうのはこの時代からすでに竜慶一郎は持ってたんだなとか。
はいはいはい。
そういう楽しみ方をしたらどうですかっていうのが裏メニューちゃん本来。
はいはいはいはい。うん、なるほど、
うん。なんかね、すごい上から喋り張る割に薄い。
恋談なのに。
コクはない。
はい。まあ、そういうオチですね。
味の線カルピスみたいです。
わかりづらいわ。
え？
濃さがない、
まあ。とりあえずね、なんかね、その、男としてみたいなことを最初に言った時点でね。
うんうんうん。
あ、どうですか、あの、上質な料理に蜂蜜ぶっかけたような。
ああ、まあまあなっちゃったと。
うん。
うんうんうん。
半馬裕次郎やったら、じゃって言って殺してるよっていう。
じゃ、な。
うん。そういう感じを受けたのでね。
なるほど。
うん。
はい。
はい。もう言いたいこと言いました。
はい。皆さん気をつけてくださいと。
はい。噛むよ。
取扱い注意。
噛むよ。俺、割と噛むよ。噛みつくよ。
どうしよう、リンク外れたら。
え？
あ、でも他の聞きました？竜慶一郎だけですか？
とりあえず竜慶一郎だけ。
ね、俺、ジェットマンっていうのは、鳥かごさんとの、
ああ、
話しぶりの違いとか、元を見てないですけど、
うん、うんうんうん。
逆に鳥かごさんが聞いてもらってね。
そうそうそう。
ジェットマン違うみたいなね、
うん、
話かもしれないですけど。
なあ、なんかね、割とね、おっぽ踏むような場所をよく語っておられるんですけど、
あ、テーマとしてね、
うん、大丈夫って、
そうですね、
ちょっと思う。
うん、でも一個だけ、あの、僕気になったテーマがあったんで、うん、ちらっと聞いたんですけど、
うん、
合コンよくやられてる方がコンパについてっていうのは話されてて、
うん、
これは良かったです。
あ、ほんまに。
ちゃんと合コン経験値が高い人が失敗しない合コンのやり方っていうのを、
あーはーは
ー、パーフェクトなものじゃないですけど、いくつかの条件というのを僕が思い浮かべるものと同じものを出されてたので、
あ、なるほど、
あ、ちゃんと想像じゃなくて実地から言われてる方やなというのがあったんで、うん、
なるほどなるほど、
それはコンテンツとして一度聞いておくこともいいかなと思います、
ね、なるほどね、
はい、その部分は濃かったです、う
ん、ああなるほど、
もしかしたらゲストの方かもしれないですけどね、
ああなるほどね、
うん、フォローしちゃった、
はい、
はいはい
はいって感じ、
はい、はい、です、
はい、
気をつけろ。
というふうに、
はい、
ま、いや、火曜日、
はい、
それな、
はい、
そのうち毎週2万円取ってくれ、
はい、
毎週、
はい、
な、
はい、
男なら有言実行、目指せ2011年4月完済、現在残り100万円 DNA 池上の借金完済救済計画、毎月ナンバーハック芸人で開催、アットローンでワットローン。